に感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社東美代表取締役染谷幸弘です。
同じく角田千恵美です。今日もよろしくお願いいたします。
今日もよろしくお願いします。アシスタントの山口智子です。さて今回もゲストは市川岳さんです。アルボダンザジャパン専務取締役の市川岳さんなんですが、前回は本当に深いお話まで伺うことができました。今日は角田さんも入っての第3回目です。じゃあ染谷社長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、まだまだ聞きたいことがたくさんあるんですけど前回に、ちょっと聞けなかった部分を引き続きお伺いしたいなというふうに思ってるんですけれども、AI ですとか、死後の環境について少しお伺いしたいなというふうに、思っているんですけれども、今後っていうのは今、自分の中では、仮想現実を作ってその中でお参りをするとか、葬儀をするとかっていうことも、可能だなっていうふうに思っておるんですけれども、そういうところを実質的に、亡くなった、家族がどういう思いでそういうことをすることによって、いい面と多分悪い面とあると思うんですけれども、その研究をされてるっていうこともありましたので、少しその辺をお伺いできればなっていうふうに思っておるんですけれども、お願いします。
はい、今自分はもともと大学院にいた時に死とテクノロジーっていうところがすごい興味あったので、そういうところを研究してたっていう背景があるんですけど、今おっしゃったそのバーチャルの中でじゃあお参りするとかって、実はもうインターネットの黎明期からもうそういう取り組みって実は昔からあるんですよ。もう20年以上前から。
そんな前からあるんですか？
あるんです、あるんです。そのバーチャルに墓地を建てようみたいな、
はい、
昔もう本当にVR の先駆けみたいなので、セカンドライフっていうのがあったりして、その中でこう墓地を作る取り組みとかっていうのがあったりとか、実は意外と歴史をたどると、出てきてるもので、
はい、
で、だんだんそこにこうじゃ SNS とかが絡んできて、じゃ Facebook とかだと例えば亡くなった方を追悼アカウントっていうのを作って、でこうその亡くなったっていうことが分かるようにしておくようにしたりとか、逆にでも他の SNS とかだともうなんか亡くなったかどうかがわからないみたいな、でその誰も、よくデジタル遺品とか言ったりしますけど、その残り続けてしまうみたいな問題なんかも研究してましたし、結構自分が面白いなと思って研究してたのが、やっぱり亡くなった方を AI でこう、復活って言っていいのかわかんないんですけど、させるっていうような動き、死者 AI とか個人 AI とか、
はい、
今実はいろんな会社さんがそういうサービスを展開していってて、それってどうなんだろうっていうのをいろいろ論文とか書かせてもらったり研究してたんですけど、
はい、
結構僕は立場としては技術がそういうふうになっていくのはしょうがないというか、もう止めることはできないので、ただガイドラインであったりとか、そのちゃんと倫理観を持ってやらないと、これって結構危ないよねっていう立場で実は、いろいろ研究してたんです。で、よく言われているのが、そもそもその死者を再現することって可能なのっていう話があったりして、ちょっと例えが悪いですけど、社長が亡くなったとして、でそれをこう今まで喋ってらっしゃったこういうラジオの話とかを全部こう読み込ませて、AI 染谷社長が誕生したとして、それは本当に染谷社長なのかどうかっていう話とか、その本当にでもそれがもし可能だとしたら、人間って死ななくなるみたいな世界もあり得るっていうことで、結構いろいろ哲学者とかと話をしたりするトピック、あとは権利の問題、肖像権とか、著作物に対しての著作権っていうのは基本的にはなくなったら消えちゃうと思うんですけど、じゃあ死後労働権とかって最近ね、なんか話題になったりもするんですけど、亡くなってまでこう仕事をすることがこう権利としていいのかみたいなのが、それこそ あの美空ひばりさんが NHK の紅白で、はい、あの、まあ、再現されて、うん、こう新しい歌を歌ったみたいなので、うんうん、まあ、あれは遺族のこう了承があったからもちろんあのできた話ですけど、うん、それをじゃあ今なんかね、生きてる人でもやってたりするじゃないですか、なんか勝手にこうひろゆきの声を入れて、
ね、
なんかひろゆきがこんなこと言ってたみたいになんか言われてるのが、どんどんそれがこう亡くなった人にもこう波及していってしまうっていう、まあ、懸念点と、まあ、あのグリーフケアの話も、はい、あの前回話させてもらいましたけど、はい、まあ、じゃあ果たしてそのグリーフケアになるのかどうかっていう話とかもあったりして、うんうん、まあ、一方でやっぱりこう大切な人をこうもう一度会いたい、子供を亡くした方が、うん、あの実際にもう一回一目見たいっていうので、韓国のテレビとかでもなんかそういう取り組みがあって、うん、実際にナヨンちゃんっていう亡くなった娘さんを VR の中でこう会えるようにして、でそこでこうあの番組の中でやってたりしたんですけど、うん、じゃあそれってなんか依存しちゃうんじゃないのとか、うんうんうん、ある意味こう悲嘆をこう長引かせる要因にもなりうるんじゃないかみたいな、はい、議論があったりします、うん、はい、いろいろ他にもなんかこう論点はあるんですけど、うん、そういうのを結構 今みんな無視して、うん、とりあえずなんかお金儲けで、はい、やろうとしてる人たちも中にはいるんじゃないかなってちょっと自分は危惧してるので、うん、はい、まあ、そういったところは今後は多分こうガイドラインとかが、はい、あの作られていくのかなと思ってます、
うん、そこは市川さんは個人的にはどんなふうに考えてらっしゃるんですか？必要なのか必要じゃないのか、
は
い、
あの必要かどうかは人によるものだと思うので、うんうん、ダイヤモンドもそうですけど、うん、必要な人は一定数いるし、はい、あのまあ、いらない人にはいらない、関係ないっていうふうに思ってる人もいると思うので、うん、個人で利用する分には、まあ、いいんじゃないかなと個人的には思ってるんです、うん、例えば自分が死んだおばあちゃんのことにこうまだ伝えられなかったメッセージがあるから、それをこうちゃんと伝えたいとかっていう使い方だったらまだいいのかなと思うんですけど、うん、じゃあこれをじゃあ、社会的影響力のある人、じゃあ、マハトマ・ガンジーをこう復活させてこう彼に喋らせたら今どんなことを言うのかとか、うん、まあ、もっと言うと、まあ、ヒトラーがこう現在に蘇ってきたらどうなるんだとかっていう話とかもあって、でそれって本人が言ってない話までこう本人だったら言うだろうみたいな、うん、こう本当に生成されていってしまう、うん、捏造されていってしまうリスクみたいなのはあるので、うん、まあ、そこはちょっと切り分けて考えなきゃいけないよねっていうふうには思ってます、う
ん、YouTube とかでも今ね、いろいろ上がってますので、実際に亡くなった人に会えるっていうあのことは、まあ、テレビでも本でも様々なこうあり方であのできるので、私はその例えば昔の歴史人でもそうですけど、あのその人たちの考えだったりとか、そういうことがあの映像を通じてでも本を通じてでも出会えるっていう瞬間は本当に素晴らしいなっていうふうに思うんですけど、でも片やあの今市川さんおっしゃったように、誰かが言ったことをその人が言ったようにあの形を変えて伝わっていくっていうことはちょっと考えてみると恐ろしいですよね。確かにね。
なんかそうなんですよ。本当におっしゃる通りで、あの癒しになる部分っていうのは少なからず絶対あるとは思っていて、うん、であのここでだから大事になってくるのが、うん、先ほどから言ってる再現なのか、うん、もしくは表現なのか、表現とか表彰とかっていう違いなのかなと思ってて、再現ってもうあの A さんが全く同じ人格としてこう存在しているっていう話になってくると思うんですけど、あのそれはなかなかちょっと難しいし、まあ、できたとしてもそれは本当になんか人間の根幹を揺るがす話になってくると思うんですけど、あくまでこれは表現であり、その死者を表彰しているだけだっていうふうに捉えた上でやるんだったら、例えば昔からこう野口英世さんがこうなんか漫画になって出てきましたっていうのと、うん、あんまり変わらない話、うん、AI で表現されてようが、その漫画の中で表現されてようが、で多分言ってないこととかもこう漫画の中で面白いからこういう風になるとかってあると思うんですよ。ありますね。その延長線上に、うん、あるのであれば、まあ、いいのかなと思うんですけど、うん、これをこう再現できますとかっていうと、うんうん、 ちょっとそれはどうなのっていうふうにはちょっと思ってます、
うん、そうですね、再現と表現ってすごいですね、全然違いますね、うん、確かに表現は自由ですからね、
はい、
そういったところでその亡くなった人が実際的に自分も亡くなった親にこう心理的に会いたいなっていうふうに思うところがある反面、会ってどうすんだろうっていうふうに思うところも自分の中ではあって、それをこうリアルに考えた時にその前回でその倫理観だとかっていうところを自分の中でもこう改めてしっかりとこう心の中に持っていかないと、こうなんか違う方向に行ってしまうんじゃないのかなって、自分の中の気持ちがなんかこう揺れちゃうんじゃないのかなっていうふうに、その悲嘆の時期を長くしてしまうっていうこともあるし、そういったところをこうケアする意味では今まで、長年こうやってきているその日本的なその文化をこうある程度継承しつつも、そういった新しいものにこう助けられるっていうの言い方もどうなのかわからないですけれども、そういうことを入れることによってその一番最初に、市川さんがその、会社の理念っていうのは使命っていうのはこういうことだよっていうふうにご説明させてのお伺いしてますけれども、その生を生きるっていうところにそれがどうこう転換してくるかっていうところが非常にこう大事なのかなっていうふうに思うんですけども、それっていうのはその AI とかっていうものを活用すると何かこうそういうものが短くなったりですとか、そういうことっていうのはあり得るんですか？
あ、すごい鋭い質問でありがとうございます。使い方次第ではあり得るかなと思ってます。
すごいですね。
はい。伝統的に思える例えばお墓とかも、割と歴史的にはこう家の単位でこう弔うみたいなのって割と新しめ何千年も前からやってるわけでもなかったりするので、なんかそういう供養のあり方とかこう弔いの形とかっていうのは多分こう今後もこう時代に合わせて変わっていくのかなっていうふうに思っていて、でそこにこう多分テクノロジーが乗っかってる状態なので、それがこう、より良い形でこうその時代に合わせて導入されていくと思ってるんですけど、ちょっと怖いなと思ってるのはこう先ほどその伝統的なところも引き継ぎつつっておっしゃってたと思うんですけど、はい、まさにそこでなんか脈々と大事にされてきたものすらなんかこう無に返してしまっていってるんじゃないかなっていう、はい、いわゆる昔だと宗教仏教とかそういう宗教の共同体の中でこう当たり前に思われてたものがこうどんどんなくなって、はい、死生観とかもこうなんか曖昧になっていってる中で、うん、自分たちが何かを選ばなきゃいけないっていう時代に突入しているので、多分大変な時代ではあると思うんですよ。でそこにテクノロジーが多分サポートとして入ってくれてるっていう形だと思うので、なんか何でもかんでも簡素化するのがいいとは僕は思ってないんですけど、その、形が変わることはありだと思ってるので、その時代に合わせてアップデートしていくっていうのを今後もどんどんやっていく必要があるのかなと思ってます、
今後その先ほど、お子さんですとかっていう話をされていたところがあったと思うんですけれども、こういう文化っていうかその亡くなった人を弔うっていう文化を今後その子どもたちにこう引き継いでいっていい形にしていこうっていうふうに私たちも思っているんですけれども、そういったところでは、今現状その葬儀さんもやり、こういったその、家族に、グリーフケアに携わるものをまた AI についてもいろんなところでこうグローバル的に見て一番こう必要になってくるっていうものっていうのは何がこう必要になってくるの、今後やっていく上では必要になってくるっていうふうにお考えになられるんですか？
ありがとうございます。多分、2つで自分の回答は、 死生観とコンパッションっていうこの2つかなと思っていて、あのやっぱりこう先ほども言ったように宗教的なこうもともとはこう仏教だったら浄土に行くとか、はいはい、そういう考え方がやっぱりなくなって、あの死生観が宙ぶらりになってしまっている現代だからこそ、なんかこう別に何が正しい何があの間違ってるとかって話じゃなくって、自分の中でこう、まあ、死生観であり人生観というか、こうどういう何のために生きて何をして最後亡くなっていくのかっていうところをこうちゃんと死っていうものから翻ってこう考えていけるような人っていうのをこう今後はそのそれこそ先ほど言ったデスエデュケーションとかの中でもう少し身近になっていくっていう方向性が一つと、あとはそのコンパッションって、あの前回もお話ししている通り、はい、コンパッションってもう本当に内から湧き出るこう気持ちだと思っていて、あの崖のところでこう落ちそうな人いたらみんな手を差し伸べるっていうところだと思うんですよ、要は。なのでもう本当にあの人間の中でこう内の中からこうふと湧き上がってくるものがコンパッションだと思うので、まあ、そういったあの実はこのコンパッションの目っていうのが全国各地でいろいろこう在宅医療であったりとかいろんなところでこう起こってたりしてて、でこの間も三重県の桑名市であの活動されてるお坊さんがこう子ども食堂とかいろいろこう地域のため あの活動をされてらっしゃる中で言ってたのが、もう子どもたちがこう楽しい場所を作ると、でそれがたまたまお寺だったっていうことをやりたいっておっしゃってて、まさになんかそういうことかなって思ってて、なんかやっぱ子どもたちって素直なんで、そこら辺に楽しいか楽しくないかってすごい明らかに出ると思うんです、はい、だからあの別に死が楽しいっていうわけではないと思うんですけど、なんかそれを考えたりこう内面化していくこと自体をこうちょっともう少しポジティブなあの体験としてこう導入することができれば、だんだんそこら辺のこうマインドっていうのもこう育っていく土壌ができるんじゃないかなと個人的には思ってます。
すごい。
アンパンマンでした。
何アンパンマンした、
何のために生まれてんの生きるのか、アンパンマン、
アンパンマン、
もうあのね、本当にそこって人間のテーマだと思うので素晴らしいですね、う
ん、いいですね、
はい、
で時間大丈夫ですか、
ね、あの程よい時間なんですが、うん、でもまだまだお話、うん、
あちょっと次回じゃあ
、はい、いやちょっとすごく聞き入ってしまった今回の、ね、お話でしたけれども、ぜひまた次回もゲストを市川岳さんお迎えしますので、また来週も皆さん聞いてください。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。